トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は立山町の船橋貴之町長です。今月10日から5期目の任期が始まった船橋町長、これからの町の課題の中で中心市街地の活性化やウィズコロナ、そしてアフターコロナを見据えての立山黒部アルペンルートの富山県側の玄関口としての役割などを重点に伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は立山町の船橋貴之町長です。当面の課題の中で新型コロナ対策と合わせ取り組みを本格化しようとしているのが、人口減少やその原因の一つである中心市街地の空洞化への対応です。再びにぎわいを取り戻す仕掛けは、そして人口増加のため町が子育て支援のシンボル的施設として防災拠点などと合わせ町民会館跡地に建設する複合施設について、船橋町長です。無投票当選で5期目がスタートしました。町長の今の思いからお聞かせいただけますか。
やっぱり政治家に必要なのはやっぱり情熱、そして自分の持ち合わせといえばフットワークなんだろうと、はい、一日一生のつもりで一生懸命仕事をしていきたいと思っています。
は
い、
町民の皆さんへ、
まだやるのと思っていらっしゃる方がおられるかと思いますが、それなりにお役に立てると思っていますので、ぜひご協力いただきたいなと思います。
はい、さあこれからの課題の一つからお聞きします。中心市街地の活性化への取り組みなんですが
大変厳しいと思います。街中にお店がある必要性を感じない人が増えてきたというふうに思っています。また町屋を改修するよりはですね、どこかの分譲地を買って家を建てた方が楽だと考える人も多くなったと思います。まあ、住む人が減った分、やっぱ交流人口、宿泊者が増えることによって経済効果をもたらしたいというふうに思っています。住む人にとって便利な町が町の中心部かなと思っています。
そこでどうするかなんですが、まず500国駅周辺でですね、はい、宿泊施設誘致の可能性を探る調査ということが言われてますが、
はい、これは国の交付金を今申請している最中です。3月末には分かろうかと思いますが、やっぱりアルペンルートがあることによってシーズン中はなんとか、例えば宿泊施設があったとしても十分に採算が合うだろうと。問題は冬場ということになります。県内のですね、他の市町村において、ビジネスホテルが成り立っているところはですね、どちらかというと観光客ではなくて地元の企業、もしくは地元の企業を訪問されてくる、そういったビジネス需要がどれだけあるかというのがポイントだと思いますので、新年度はそうした調査を進めたいと思っています。
それから街中に、ね、本屋さんを募集。
そうなんです。もう随分前になりますけども、ある小学生が町長への手紙という形で本屋さんが欲しいと書いてありました。500国の駅前にですね、はい、まあ、小山高校もあることですし、せめて、その日に好きな本がなくても注文できるような、そうなればインターネットを使うことができないお年寄りにとってもですね、助かるでしょうから募集をかけています。
その、ね、賃料を助成しようということですね。
はい、賃料だけじゃなくて回収費用も助成いたしますし、また売れる仕組みをお手伝いしたいと思ってますので、
それから中心市街地で今期待されている一つがですね、うん、町民会館跡地で整備のこれ複合施設だと思うんですがね。
これはですね、例えば古くなった町民会館だけではなくて、40年以上経っている、町民体育館、それもだいぶ古くなってますから、さらにこれもですね、いつかは廃止しなければならない旧西部児童館、まあ、子育て支援センターっていうんですが、もともとは保育所だった建物なのであまり丈夫ではないんですね。そうした施設をですね、集約する町民会館なり体育館の機能を持った施設に、児童館みたいなものを隣接すると、複合施設を作るっていうのがポイントになってきます。
そこに子育て支援施設ができるというのは、まさに若い世代の、ね、移住定住促進にもつながるんでしょうね。
そうですね、やっぱり町の子育てに対するですね、シンボルになればいいなと思っています。
まあ、複合施設、子育て支援の拠点施設としても期待が高まります。
子育て支援と防災拠点の複合施設の建設は、次の世代の負担軽減にもつながることを船橋町長は強調されていました。防災機能も備えることで、国からの支援が大きい有利な借金ができる、次の世代に過度な負担を残すことがないような町政運営を5期目も進めていかれるかと思います。そして中心市街地、町中に整備される子育て支援施設は、若い世代の移住定住を進めるために、その役割は大きいと見られます。どんな施設になるのか、町は住民対象のワークショップを開いて要望を聞いており、若い世代が使いやすい施設になることを期待します。防災拠点と子育て支援の複合施設は2023年度の完成を目指します。それから小学生の町長への手紙に端を発した町中での本屋さんのオープン、ぜひ実現してほしいと思います。トップインタビューいいね富山、ここで船橋町長のお気に入りの曲を皆さんへ。
1曲目ですか。
昨年の秋の NHK でですね、竹内まりやさんの40年をめぐる旅っていうのがあったんですね、はい、見ておりましたら流れてきた曲にシングルアゲインってのがありまして、はい、まだ聞きたいなと思ってリクエストします。
トップインタビューいいね富山、今月10日に5期目を迎えた立山町の船橋貴之町長に小山健一がお話を聞いています。新型コロナで観光客が激減している立山黒部アルペンルート、アルペンルートの富山県側の玄関口である立山町の船橋町長は、こんな時こそ良質な観光地を目指す取り組みを進めるべきだとお話しされていました。
新型コロナ収束を見据えたアルペンルート玄関口の立山駅周辺整備なんですが、
実はですね、先日新田富山県知事、はい、それから県会議員さん何人かの方々に要望書を持って行ったんですよ、はい、立山駅前のですね、駐車場の問題なんです。一番駅に近いいい場所が県の管理、はい、とにかくハイシーズン中はですね、朝からもう車がいっぱいになっていた、はい、どうもですね、登山ですから日帰りの方は少ないわけなんで、何日間も車を置いてるんですね。となってくると、じゃあ今日は例えば紅葉がいいから見に行こうと思ったら、まあ、朝からもういっぱいでない、致し方がないので、周辺の、町が管理している駐車場でもあれば、それから立山黒部観光さんが借り受けておられる臨時駐車場、そこまで最高ではやっぱり徒歩10分以上かかってですね、車を置いて歩いて立山駅まで来られると、本当に高齢者の方々にですね、もしくはお子さん連れの方々に申し訳ないと思いまして、一番近いところだけ、しかも泊まりがけで行くような人だけ有料にすると、そういうシステムを導入してもらえるよう、これからも要望していきたいというふうに思っています。
その他どうでしょうか。
そうですね、立山駅前、ふるさと納税でもご協力いただきましたし、国土交通省からもご協力いただいたんですが、シーズン 始まった頃にはですね、電柱はもう地中化されているはずです。また一部のお店の方々にもご協力いただきまして、看板の色の統一、やっぱり国立公園に来たっていう感じの景観は必要なんだろうということで、昨年から今そういった整備をしてますが、新年度も整備をしたいと思っています。
それから観光協会の、ね、案内書を、ね、新たに、カフェの中にという
サテライトをですね、
はい、
立山駅に来たとしてもですね、ケーブルカー待ちでやっぱり2時間もしくは3時間待ちっていうのがありまして、となってくると多少なりとも時間を潰さなきゃいけないと。そこでですね、1スペースを観光協会でお借りして e バイクのレンタル事業を始めたいと思います。おととし私乗ってみたんですが、立山駅からですね照明滝までかなりの距離と高低差ありますが、汗もかかずに照明滝の方まで行けましたし、また川を渡ればですね立山山麓のスキー場方面、多少の坂道でも e バイクがあればですね散策できますから、楽しんでいただければなと思っています。
なんとなく滞在型の観光地を、ね、イメージしながら、
そうなればいいんですけども、まずは立山駅行って2時間3時間待ちだから、こんなとこ来なきゃよかったと思ってもらわないようにするための環境整備に努めていきたいと思います。
良質な観光地に期待いたします。
良質な観光地への第一歩は観光客の第一印象かと思います。そのためにアルペンルート玄関口の町長が心を砕く駐車場問題は、身近な問題として早急に解決しなければならないでしょう。県との話し合いが進んでほしいですね。その他、景観の改善やケーブルカーの待ち時間の電動アシスト自転車、e バイクを活用した観光客へのサービス改善など、ウィズコロナそしてアフターコロナに向けての良質な観光地づくりが進みます。トップインタビューいいね富山、ここで船橋町長今日2曲目のお気に入りの曲です。
NHK の放送で人生の扉っていう歌を聞いたんですね。竹内まりやさんがですね50代になった時に作った曲なんだそうですが、歌の中にですね、気がつけば磯路を越えた私がいると出てきます。20歳過ぎから国会議員の秘書をやってて、で町議会議員初当選した時に県内で一番若い議員と言われまして、そして今立山町長ですから県内で一番当選回数が多い首長にもなりました。私自身も気がついたら56歳、政治の世界ではまだまだ若いと言われてますんで、4年間毎日毎日大事にして一生懸命働きたいと思っています。 I feel it's nice to be 50、そういう意味で人生の扉をお願いします。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、立山町の船橋貴之町長に小山健一が聞いています。船橋町長は県内の町や村で作る県町村会の会長、そして全国町村会でも役職を務めていらっしゃいます。
船橋町長5期目、県町村会や全国町村会での、ね、役割も増すと思うんですが、
実はその役職をいただく前からなんですが、全国中山間地域振興対策協議会の会長っていうのをやってまして、中山間地域、耳慣れない言葉かもしれませんが、河川の上流に位置する、それから傾斜地が多い、当然田んぼをするにしても、京阪あぜの草刈りが大変なんですよ。それから、不正経年なもんですから大型のコンバインとかが入りにくい、田植えも難しい、いわゆる条件不利地域って言われます。そこをまた田んぼしなくなってしまうと、例えば雨が降った時に水を貯める機能がなくなっちゃって、結局そこが荒れてしまうと下流域の、我々住んでるところもダメになってしまう。さらにですね、人が住まなくなればですね、今度はイノシシが住むようになって、でイノシシはやっぱり人がいるところにまた来るようになってしまうから、さらに平地に下がってくるんですね。で田んぼにイノシシちょっと入っちゃうとですね、米に匂いがついちゃうんです。だからその田んぼの米全部売れなくなっちゃうんですね。 つまり田んぼはイノシシの防波堤にもなっているんです。また田んぼがあることによって雨水が溜まって川に一気に流れ込まないようになってくる。つまり災害防止対策にもつながっています。立山町にも中山間地域たくさんあるんですが、大変役割は大きいと思っています。で、行政の支援は必要なんですけれども、いかんせんですね、人口つまり有権者が減れば政治家は目を向かなくなってしまいます。であるならばですね、こうした地域を抱える市町村長が集まりましてですね、はい、国の支援継続をぜひ皆さん方と情報共有して訴えていきたいなと思っています。
立山町だけでなくてですね、はい、全国というフィールドでのご活躍を期待いたします。
トップインタビューいいね富山。今日は今月10日から5期目の任期に入っている立山町の船橋貴之町長にお話を伺ってきました。4期目までを振り返ると、独自の考えや政策で調整を進めてきた印象を持つ船橋町長。5期目も新型コロナ対策をはじめ、人口減少や中心市街地活性化、そしてアルペンルート玄関口としての課題の取り組みに持ち前の独自の視点を発揮されることを期待いたします。この放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週3月3日木曜日は南砺市の田中幹夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。